こんにちは、言語化FMです、このポッドキャストではいろんなトピックを言語化していく、ポッドキャストになっています。はい、ということですね。今日のテーマは何でしょう、伊達さん。
今日は何ですか？
長いんでね、ちょっと読み上げますけども。
ああ、これか。ああ、それ、じゃあ読みますね。
あ、はい。
はい。いろんな組織に関わって対局が見えてないエンジニアが多いことに気づくんだけど、それって何に気にしてるんだろうって、なんか読むと、これ、めっちゃ炎上しそうじゃないですか。そんなことないですか？
いやいや、別に、特定個人には組織を指してるわけじゃないんでね。
まあそうね。
全員、まあまあ、なんか、そうですね。まあ、この心はっていうところから話いきますか。対局が見えてないエンジニア。
まあ、要はその、やっぱ技術が大好きな人たちがエンジニアって多いんですよね。我々もそうなんですけど。
うんうん。うんうん、
で、まあ、いろいろプロジェクトを進めていくと、やっぱそういう技術的な負債とか、まあ、最近の流行りの技術とかにこう目移りして、うん、まあ、そこに結構、うんうん、力を注ぐタイプの人も、まあ、いるんですけど、うんうん、まあ、やっぱそれも大事なことなんだけど、
うん、
今組織がどこ向いて何やってるかっていうのが見えてないと、だんだんそこから乖離していくっていうことは、まあ、往々にしてある話で、やっぱ我々みたいにいろいろこう経験をいろいろ積んでくると、まあ、ここは大事にしながら空いた時間でそういう例えばリファクタリングとか新しい技術の調査をやろうというふうに、まあ、なるんですけど、そこを見失ってる人がちょいちょいいることに、まあ、気づくんですけど、なんでそうなっちゃったんだろうっていう場面が結構あるんですよね。
なるほどですね。いや、これはね、いろんな意見が自分の中で巻き起こってるんですけども。
うん
言語化するにふさわしいね。なんか整理できてないな。なんか
そう
自分の中であんま整理できてない、ね、
そうそう、喋りながらやっぱ整理できてないので、トピックとしてはいいかなと思って。
確かに確かに。ちょっと整理しないまま、個人的な考えを話すと、まあ、なんかそうだな。まあ、なんか二つの側面があって、そうなっちゃうのかなって気はしてて、一つは、まあ、個人のマインドの問題かなと思ってて、で、これはなんか一概に悪いというつもりはなくて、なんか結構個人的に思ってるのは、その、まあ、エンジニアないしはエンジニアじゃない職業とかもそうだけど、その別に職人肌すぎるエンジニアがいても、まあ、個人的には別に悪ではないとは思っていて、技術力があるのはいいことだし、まあ、それを突き詰めてるっていうのもいいことだし、まあ、生かす場面とか働く場所っていうのを正しく選べば、その、まあ、活躍できる場所はあるし、まあ、そうやってる人もいると思うんですよね。なんか分かりやすいんだと、まあ、その特定の技術とかで、まあ、技術アドバイザー兼、まあ、をやってるようなまあフリーランスの人とかもまあ見かけたりとか、またそのめちゃくちゃでかい組織の中で、まあ、R&D に近いような領域でなんかひたすらラスト書いてますみたいな、わかんない、ちょっとめっちゃチープな想像で喋っちゃいますけど、そういうようなポジションを見つけたりとか、まあ、なんかっていうのもあるのかなっていう気がしてて、まあ、なんでそのそういう人が、まあ、そういう人とかはまあそのマインドとして、まあ、対局を見るよりは、まあ、なんか局所、まあ、目の前の課題とか難易度高い課題にまあ、ディープダイブしていくみたいな人はいるよねっていうのが一つと、でもう一つは多分こっちの方が個人的にはなんか整理したいなと思ってるんですけど、組織がなんかちゃんとその人にそういうインプットをしなかできてないんじゃないかみたいな話もあるのかなという気はしていて、で、なんでしょうね、なんかで、どういうことかっていうと、めちゃくちゃいろんなパターンで起きると思ってて、例えば、まあ、新卒採用とか、中途採用とか何でもいいんですけど、その採用したときに、その会社で求められる立ち回りは、まあ、技術のプロフェッショナルでありながら、まあ、対局を見て、組織を目指す方向に対して走っていきましょうってことなのに、それができてないメンバーがいました。で、そこに対して、まあ、会社とか組織が、 取るべきアプローチっていうのは、まあじゃあその人に対してまあ真摯に向き合って、まあまあうちの会社はこういうのを求めていて、で、そういうのが価値としてまあ評価につながるじゃないですけど、まあうちの会社ではこういうのが価値だからっていう説得をして、まあ是正するみたいな取り組みが必要だと思うんだが、まあそれをちゃんとやってないみたいな話もあるだろうし、またそもそも採用時点の期待値のミスマッチとかもありえるだろうし、まあ、あとは、あと何のパターンがあるかな。採用時点のミスマッチと、採用してから、まあ、本人とちゃんと向き合って是正してないって話と、他パターンあるかな。まあ、でもパッと思いつくのは、その、大きくその2つなのかなって気はしますね。
まあ、やっぱり組織と、本人のズレっていう、その前回の話にもつながってくるんだけど。
つながる。うん。
うん、まあ、組織がやってほしいこととその自分がやりたいことがどれだけマッチしてるのかと、うん、その、うん、じゃあその組織のやりたいこ組織がやりたいことを、まあ、ちゃんとやるというのと並行して、うん、その自分のやりたいことを確保する時間を確保できるように動いているかみたいな話だよね、うん、きっとね。
そうね。なんか、うん、個人的にまれによく見るのは技術力高い、まあ、エンジニア採用をめっちゃ頑張りたい会社や採用チームが、まあ、技術力高いという理由で、マインドの合わないエンジニアを、採用して、採用されたエンジニア本人は求められてたのと違うって思うし、採用されたエンジニアがアサインされたチームはこいつなんか違うって思うし、なんか誰も幸せになんないみたいな。よく見るな。
いや、それはね、それは技術力が高いとあんまり思ってなくて、取られたからにはやっぱりその組織でやるべきことをちゃんとやるというところに技術をちゃんと注ぐべきというのはまあ前提だと思うんだよね。
うんうんうん、
で、それはその技術力が高い人が、まあ見抜かないっていう言い方は良くないかもしれないけど、入る前にそこのすり合わせが十分にできていないっていうのは、僕はあんまり技術力が高いとは思わないというか。うん、
確かに技術力自体の定義で言うと、だからまあ、コードが書けるとかではなくて、なんだろうな。技術力とはっていうのを言語化したいな。
そうね。
まあでも言いたいことは分かる。そういう切り口があるっていうのも分かるし、それはそれで同意できる話かなと思う。
そうね、技術力が高いっていうのを先に話してもいいかもしれんな。
技術力が高いとは。
技術力、そもそも、だって我々は、まあ、これは、ある人の受け売りでもあるけど、うん、所詮誰かが作った API を叩いてコネコネしてるにすぎないじゃないですか。
間違いない、うん。
API っていうのは、やっぱり人間が読み書きできる言語で、書かれているので、扱えないわけがないんですよ。
うんうんうん、うんうん。
まあ、たまにその作り方の粗悪な API っていうのは世の中に5万とあるんだけど、
うん。
まあ、それをこねくり合わせて正しく運用できることが、技術力が高いと評価されて、企業にお金を払ってもらって仕事をするということを、まあ、やっていくわけなんだけど、まあ、それは果たして本当に技術力が高いと言えるのかっていう話があるわけですよ。
うんうん。なるほどね。いやー、それで言うと、伊達氏的にはどうですか？技術力が高いとは。なんか、いろんな、おのおのの回がありそうな気がする。
まあね、これも一概に、じゃあ、これが絶対的に技術力が高いと言えるものも、まあ、ないとは思うんだけど、うん、まあ、例えば、うん、自分が見てきた中で、
うん、
あ、この人は本当に技術力があるなと思った人の特徴で言うと、
うん、
やっぱりトラブルシューティングがすごく優れているとか、まあ、ある問題に遭遇したときに、うん、どういう解決法が言えるかというところの幅の広さと、まあ、いろんな、ABCDE というやり方がありますっていう球の多さを出してくるタイプの人と、うん、常人だとなかなか出せない球を持っているっていうその深さ、技術の深さ、
はいはいはいはい、
両方あるなと思っていて、うんうん、まあそれがその、まあいろいろその調べ方がすごくうまくて、 既存の API をうまくこう組み合わせるとか、このリードミンに書いてあるとか、こういうイシューが立ってあるとか、まあ、そういうことを調べられる能力っていうのも、まあ、その高さ、まあ、その幅の広さを出す意味ではすごく重要だし、そのもっと深いところ、低レイヤーな、ところにある知識だから、こう、なんだろうな、ここのアドレスがこうなってるからとか、バイナリーになる前はこうなってるからとか、そういうなんか API を触ってるだけだと検知できないようなところで、自分の持っているCS のスキルをうまく組み合わせて問題解決に当たるとか、まあ、なんかそういう人に遭遇するとすごく技術力が高いなと。
なるほどね。
確かに。思ったりするかな。
その話で言うと、さっきの技術力が高いの文明が多分深さだけの話をしている。いた感があって、他のところは多分欠如したりしてると、まあまあ、
うん、
そうですね。なんか僕が思う技術力というか、まあ、技術力が高いというか実力があるエンジニアみたいなのは結構明確に一個言語化できてるワードがあって、なんか、まあ、問題解決能力が高いかどうかみたいなのをめっちゃ思ったりはする、
うん、そうね、
うん、なんかまあそのそうね、で多分幅はあって、ちょっとそのまあ企画寄りなイシューというか抽象度の高いイシューもあれば、システム的な抽象度の高いイシューもあって、まあいろんな大小さまざまないろんなイシューがあるんだけど、まあどんなイシューを投げられても解決まで導けるかどうかみたいな、でその質が高いかと、まあスピードが速いかみたいなのが実力なんじゃないかなって気はしてる。
そうね。で、うん、そういったそのまあ、今その技術力の定義をしてみたけど、まあ、それと並行してもう一個あるのは、その何が問題でどう解けばいいのかっていうのを適切に他人に伝えられる、そのコミュ力じゃないけど、なんかこう伝達力というか、まあ結局他人と意思疎通がうまくできないと、その自分の技術力も正しく伝えられないと。
確かに。そうね、コミュニケーション力。いや、なんか、ちょっと、本当は別の回のテーマで話そうと思ってた話をもうちょっと出しちゃうんですけど、
うん、
なんかその文脈で言うと、僕すごい感銘を受けた一言があって、昔一緒に働いてた某エンジニアの人が、その会社の、僕が当時所属してた会社で、主催した、採用イベントがあったんですけど、一緒に手伝ってたんですよ。T さんとしますね。別に名前なしも全くまずくない、ないんですけど、まあ、T さんと一緒に、
はい。
喋ったことあったかもね。そう、T さんと一緒に主催のイベント、採用イベントやってて、で、終わった後の懇親会みたいなので、まあ、学生のエンジニアの子がいて、その子がその T さんに、まあ、なんか、エンジニアに必要な素質って何ですかみたいな質問をしてて、で、T さんってめちゃくちゃ強い人で、まあ、とある言語の界隈でめちゃくちゃ強い人で、まあ、普通にプロダクトのコードも書けるし、まあ、まあ、スーパーマンなんですよ。スーパーマンなんですけど、なんで、なんか僕はなんかその、これ勉強するといいよとか、なんか、その、スキルの話をするのかなと思ったら、いや、なんかチーム開発できるかどうかだけだと思いますよって言ってて、めちゃくちゃ感銘を受けたっていう。があって、でそれ以来僕はそれを結構権限にしていて、なんで技術力プラスその人に技術を、そうですね、人とコミュニケーションを取って課題を伝えられるかどうかとかは大事っていうのはめっちゃ同意ですっていうのが言いたかったって感じ。
まあそうね、そういった意味でやっぱチーム開発ってこう総合格闘技みたいなところがあって、
うん、
特定の何かができるだけだとあんまり意味がなくて、そういう、なんだろうな、要件定義じゃないけど、その、タスクをちゃんと用意して、それが分解可能になっていて、自分でタスクを遂行できて、で、それが完了したら、ちゃんと出荷までできると。とか、その日頃のチームのいろんなイベントをちゃんとこなせるとか。で、なんかもう我々はそつなくやってるけど、やったことない人にとってはなかなかのハードルなのではないかと思ったりもするよね。
まあそうね、なんかシンプルに最近それこそ伊達氏とかいろんな人と話すけど、仕事できるかどうかめっちゃ大事だよなみたいな エンジニアである以前に、まあもちろんそのさっき言ったような技術力も大事だし、
うん、
大事なんだけど、やっぱその人と仕事をして、まあその掛け算でアウトプットを出していくってことを目指す以上は、まあそうだよな。コミュニケーションもそうだし、連携もそうだし、うん、そうね。その辺込み込み、そうですね。まあ、この辺込み込みで技術力って話をすると、さっきの話はちょっと振り出しに戻さないといけない感があるな。
そうね。まあね、まあこれが、だから最初の問いが、その対局が見えてないってところが結局コミュニケーションなのではないかっていうのは、まあ解の一つなんだけど、
うんうんうん、
あの、まあそれを言い放ってしまうと苦しくなってしまう人も多分、あの、そこから、あの、そこだけじゃないよというふうに持っていきたいのだけど。
ああ、なるほど。なるほどですね。そうだなぁ。
まあやっぱり
そこだけじゃないっていうのは。うん、
そのなんか個人間同士のコミュニケーションで解決するっていうところをまあ大にしてあるというか、まあ結構答えの一つなんだけど、
うん、
あの、まあ、やっぱ個人間の問題にだけにしてしまうと、
うんうん、
あのその個人に依存した話になってしまうので、そうじゃなくてやっぱ組織の話に昇華して、うんうんうん、あのシステマティックに考えていった方が多分再現性のある話になるんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど、
うん、
それは対局が見えてないエンジニアが仮にいたとしたら、 そこに対してのアプローチとしてってこと
だよね。そう、
うんうんうん、確かにそれはそうだな。ということは、まあ対局が見えてないエンジニアがいるイコール、まあ、そういうアプローチを少なくとも取ってない可能性があるって感じなのかな。まあ、もしくは個人個人に向き合ってうまくいってないとか。
まあ、もちろんそのいろんな組織構造があって、これこういう問題に対してその同じベクトルを向いてやってもらうためになんかいろんな手を打つっていう考え方もあるし、あの分業型であなたはとりあえずコーディングのことだけ考えてればいいというふうにあのタスクを細分化してくれるマネジメントレイヤーを置くとかいうアプローチもあるし、まあなんか絶対的な正解は多分組織においてはないという前提なんだけど、どう向き合うのが一番角度が高そうかというのはありそうだよね。
そうね。いやー、どう向き合うのがいいんだろう。いや、なんか、なんか、まあ、どのラインが敷地かは分かんないけど、
うん、
一定ラインまでの規模の組織だったら、なんかどうにかなる気がしている、個人的には。うん、っていうのも、その、まあ、まあ、経営メンバーから見たときに、会社全体が見渡せたりとか、まあ、エンジニアマネージャーがいたとして、まあ、その人が見渡せる、まあ、カバレッジがめちゃくちゃ高い状態の規模感であれば、割とその、なんだろうね、まあ、システマティックに導入っていうのを、導入というか解決したときに、まあ、届かないところに対して、まあ、一本一本、打ち手を出すっていうことはできると思うんだけど、一定の規模を超えると、なんか、その、まあ、おのおのの個人個人の隠れた努力でカバーできない範囲になってくるはずで、そうなった時にどうすべきかみたいなのは正直、何がいいんだろうなっていうのは、俺も知りたい。
まあそうなんだよね。あの、割とサイズの小さいスタートアップだと、そういったマイクロのマネジメントに、うん、まあコスト割かざるを得ない場面は、やっぱりあって、うん、まあそれを一番やらなくていいのは本来エンジニアなんだけど、
うん、
でもやっぱりいろいろみんなリソースのない中やりくりをするので、どうしてもその意思の統一にコストを払えない場面がどうしても出てきてしまって、
うん、
まあそれが潜在的なペインになることを検知できずに、あの放置しているといつかハレーションが起きてしまうと。
そうね。まあでも、なんか、内発的に起きるような、そういうハレーションに関しては、なんか、 そうだな、打ち手は結構想像できるかなって気はしてて、うん、まあそれこそ、まあ、エンジニア云々ではなくて組織として多分やるべきことで、
うん、
まあ向いてるベクトルが、まあ、同じ方向だよねっていうのを、同じ方向というか、まあこの会社とかこの組織とかこのプロダクトはここに向かって走ってますっていうことを、まあ、言語化したり、まあじゃあそれをなんかブレイクダウンしたときに、じゃあこの半年はこういうことしましょうっていうのを言語化したりとか、
うん、
あとはそれを絶えず発信し続けるとか、まあ浸透してないんだれば、なぜ浸透してないのかっていうのを考えて浸透させる努力をするみたいなのを、まあ基本的には、まあ僕は一会社員の立場だから、経営任せにするっていうのはあんま良くないけど、でも経営メンバーの一つの責任かなと思うし、それをうまくやってる会社は、まあ、外から見てても内から見ててもうまく回ってるというか、まあ、おのおの、まあ、いろんな考え方あれど、まあ、向いてる方向は一緒みたいなのは維持できるのかなと思う。なんでなんかその営みを、その営みっていうのが半永久的にやり続けないと、基本的にはずれていくものだよねっていうのを認識できてる会社とかはずっとやり続けられることなんじゃないかなっていう気はしてる。一方で個人的に難しいなと思うのは、まあ、そのまま、メンバーを増やさずにやっていくなら多分、ずっと会社としてやっていけるんだが、そこになんか新しいメンバーをどんどん増やすってなった時に、まあ、人が増えれば増えるほど考えも多様化していって、まあ、ずれも大きくなってきてとか、まあ、あとはその採用基準がきちんとワークしてなかったりした時とかに、まあ、考えがちょっとベクトルが今まで以上に違う人が入ってきたりした時にどうするかとかはわからんなっていう気持ちがある。だからまあ採用の基準緩めるっていうか、その採用の基準をきちんとワークさせなきゃいけないよねっていうのは一つ絶対的な答えとしてはあるとは思いつつ、うん、ちょっと過去の経験から喋りすぎてて、ね、やばそうな気がするんだけど、そんなことを考えてるな。
いや、まあ割とどこの組織でも起こりそうな話だから、そんなに
そうだね、
だと思うけど、まあその今言った前者のそのマネジメントレイヤーの意識改革的な話は、まあマネジメント層に話が通じるのであれば、まあ通じてるうちは多分大丈夫だと思うんだよね。まあなんだけど、その後者の方のその人が増えてきた時にって話は、その組織の構造にもまあ依存するところありつつも、まあ大体そのトップとの距離がだんだん遠くなることによって、その考えが下に伝わらないっていう、まあ、いわゆる100人の壁みたいな話になってくると思うんだよね。
そうだね。
まあ、そしてその、まあ、ピラミッド型の組織っていうのは最近あんま言われなくなったけど、そのトップとの距離が遠いところで、そのトップが何考えてるか分かりませんみたいな風になってくると、結構、まあ、難しい人が出てくるんじゃないかなっていう、まあ、これも経験則的な話だけど。
はいはいはい。トップが何考えてるか分かんないか。
うん、
だそこはなんかな、まあ、トップが発信してる
けどな。というか、なんだろうな、そのトップの、だからその、OKR みたいなものを立てて、今期はこれでやっていきます。じゃあプロジェクトここにもなんか OKR 的な仕事を立ててやってくださいっていう風になった時に、そこに納得性があるかみたいな。その目指す目標に妥当だから、自分はこういう風な手の動かし方をすればいいっていう風に、まあ、きれいにブレイクダウンされていたら、別にそういった問題は多分起こらなくて、まあ、それが分かってるのに、そこに向かわずにやりたいことやってるっていうのは、まあ、組織人としてはもう終わってると思うんだけど。
そうだね。
うん。まあ、そうじゃなくて、その、ブレイクダウンの仕方を間違えて、その個々が何やればいいのかっていうのが適切にマネジメントされていないっていうのは、まあ、それは間にいるマネージャーの問題なので。
確かに。なるほどね。
まあ、それが検知可能であればいいんだけど、その、まあ、どうなんだろう、俺すげえ巨大な組織って、まあ、今いる某国の組織ぐらいしかないから、あんまり知らないのだけど。まあ、多分目がだんだんと届かなくなるんじゃないかなっていうことは想像できるので。
そうだね、目が届かなくなったり、いやー、ま あとは分かんないけど、上の立場になったらなったで、なったことがないから想像だけど、
うん、
その分かんない、過去にいた、まあ、会社とか、まあ、普通によくある例としては、そのどんなにでかい組織になっても、まあ、そのボードなりそのマネージャーなりと話す機会はきちんと持てるというか、まあ、パブリックになってるような組織ってあると思ってて、
うん、
まあ、そういう場所でなんか直接声を聞いたりとかはあると思うんだけど、まあ、人数が増えれば増えるほどなんか ノイズも増えそうだなと思ってて、上目線だとなんかみんな言ってることちげえみたいな、
うん、
なった時にそれを見極めるのとかも大変なんだろうなっていうのはちょっとぼんやり思ったりするな、
うん、そうね、
検知な、どう、そうだな、まあでも、まあ分かりやすいとかだと、まあでもどういう形で、あと、うん、現象が出るかだよな。なんか離職率とか分かりやすいんじゃないかなと思っちゃうけどな。もうそんなことないか。別に一概に悪いとは言えないもんね。
なんかもう離職しますっていうのを引き止めるのはまあもう無理じゃん。
無理だね。
割と確固たる意思があるというか、うん、もう諦めきってるので、
うんうんうん。
そうじゃない、まだ。まだ引き返せるっていう時期って、その問題が結構潜在的になっちゃってるから、
うんうん、
まあ自分もそうだけど、あんまり言わないよね、そういう。なんか、
まあ、分かる。
よくないから、なんとかしてほしいですって、ね、まあ、その、ワンオーワンとかで、うまいこと誘導すると拾い上げられるような気はするんだけど、
うん、
なんか、
そういうの多分やりきってる後、やりきった後だもんね、基
本。そうそうそう、やりきった瞬間に、うん、今の組織の問題がぶわーってこう、走馬灯のように駆け巡って、ああ、この組織はもう死ぬんだな、みたいな。そこまでひどくはないけど、ひどくないものの。
誰しも、うん、一度は持ったことのある感覚だ
と思う。そうそうそうそうそう。
いや、わかるよ。そうな、同じこと考えてるやつで、取り木に行くのが責任山になってしまうフェーズな。
そうね。うん、
ああ、そうだね。確かに。いやなんかな、まあでもいろいろ、まあ知らない世界だな。なんか、まあ組織サーベイとかも、ある程度役に立ちそうではあるんだけどな。
そうね。なんか、まあそれも、ある程度組織が大きいと、うん、問題がある程度カテゴライズされてしまって、本当はその特定個人が抱える問題っていうのはなかなか拾い上げにくいのではないかと、
うんうん、
まあ、これも想像の域で話をしてるけどね。
なんかめちゃくちゃ身も蓋もないこと言うけど、
うん、
なんかでかくなってそう、もうでかくなったらでかくなってその問題抱えてたら終わりなんじゃないかって聞いちゃうな。
まあね、なんか小さいからこそちゃんと やんなきゃいけないよね、そういうのね。
うん、なんか基本的には積み立てじゃん。なんかそのどんな会社も最初1人から始まって、
うん、
10人、100人、1000人、まあ、100人、200人、300人、500人ってなってくる過程で、ちょっとずつ模索していろんなマネジメント体系とかチーム作りっていうのをしてきて、
うん、
でその積み重ねで一個一個多分道を歩んで、多分ミスはするから、ミスした時に、まあ、あれか、まあ、まずは変え続けるっていうのが一つと、変えて失敗した時にそれを最速で検知するっていうのが一つ、二つ、
うんうん、
検知した後に即軌道修正するっていうのが、まあ、三つ、これをなんか繰り返し続けることしか、まあ、なことがなんか一番、うん、わかんない、思いつく範囲では確実というか、やらなきゃいけないことなんじゃないかなって。で、それをなんかどっかのタイミングで、まあ、何かしらの原因で滞ったりとか、やめてしまったりとか、優先度を落としてしまうと、
うん、
まあ、問題が肥大化して気づいたら手が打てなくなるみたいな、
うん、
ことになったりするのかな。
そうね。なんか悪い話ばっかしてるから、いい例も出した方がいいかなと思って話をするん
だけど。はい。
僕がいた前職の会社の上司はすごくそういうのがうまくてというか、ちゃんと向き合ってた印象があって、101を定期的にやってたんだけど、 ノーションのプライベートなスペースで他のところが他の人からは見えませんよっていう議事録スペースを作って、うん、そこに定期的にこう101の議事録を書いていって、うん、ネクストアクションはこれでっていうのをちゃんとやって、その回の次の101の時にはそのネクストアクションに対して私はこういうことをしましたというのをちゃんとやってくれて、まあ、具体的にこう動いてくれるっていうタイプの人だったんだけど、はいはいはいはい、まあ、それはやっぱすごくいいなと思っていて、その、うん、やっぱその101で問題を拾い上げようというタイプの上司の人は多いんだけど、
うん、
具体的にそれがアクションにつながってるかどうかっていうのは、まあ、見えないんだよね、
うんうんうんう
ん、なんだけどその人はスラック上の見えるところで、
うんうん、
この話だなっていうふうなことが分かるようにアクション を打ってくれるし、それに対して101の場で私はここでこういうアクションをやりましたからねっていうのを見せてくれるので、うんうん、まあ、それは非常に安心感があったし、
うん、
その場で一周を話してよかったなという気になるので、
うんうん、
まあ、だからその上司の振る舞い方によっても変わるんだろうなと思いましたという話かな、
うん、個々の納得感みたいなのは確かにその直属の上司の努力っていうか、
うん、
立ち回り方で良くなるものはありそうだね、
うん、まあ、多分政治とかも全部それに起因すると思うんだけど自分の振る舞いによって何かが変わるっていう経験があんまりないんだろうね。
なるほどな。
うん。なんかそれの積み重ねでこうひねくれてしまって、こう対局が見えてない人は、うん、じゃあ自分のやりたいようになりますよというふうなひねくれ方をしてしまうのではないかと。
戻ってきたね。
いや、無理やり強引に戻した感はあるけど。
いや、でもまあそうね、そういうルートもありそう。
うん、
確かに。いやまあなんか難しいよな。それなんかその人が悪いかっていうと、たまたまそういう組織を渡り歩いてしまったみたいな説もあるから、
うん、
なんか、まあ運とかで片付けたらあれだけど、なんかそうだな。そういう人を生まない会社の割合がもっと高くなるといいなっていう気持ちですね。
そうね、まあ今言ったような例はやっぱり、うん、確率的には当たる確率は低いので、
うん、
そうじゃないところに当たった時に自分がひねくれずにどう自分の次のアクションに結びつけていくかみたいなのがきっと大事なんだろうみたいな感じでまとめてみました。
うん、いいと思います。本人のそうなってしまう、俺らだっていつそうなるか分からんからな。そうなってしまわないために、ね、まあ、マインドを持ちましょうって話ですね。
そうね。まあ、そうならないように、いろいろできるアクションは多分あるから、そういう状況に陥ってしまってる人は、ぜひ、ひねくれずに、現状を冷静に分析して、どこにペインがあるのかというのを探ってみると、いいんじゃないでしょうかっていう、こう、誰からも相談されてないのに、お悩み
が。DM 待ってますかね。お悩み DM 待ってます。
悩み DM をね。
そうっすね。いや、めっちゃいい感じにまとめてくれたところで。まあ、いいテーマだったな。難しい話だな。
難しいね、やっぱり。やっぱこれも前回話した抽象的な問題の話になってくるけど、うん、やっぱ原因が一つとは限らないし、
うん、
自分に非があるのか、その組織に非があるのかとか、そもそも問題なのかとかね、
うん、
いろんな見方があるので、
うん、ちょっと引き続き、まあ、半永久的な命題として言語化していきましょう。
そうっすね。
じゃあ今日はそんなところで。
はい。
はい。まあ、お悩みの方は、まあ、DM 返すか分かんないけど、まあ、DM ください。
分かんないね、これは。まあ、正直知らねえよっていう話が来るような気がするんだけど。
まあ、みんな悩んでいいよっていう話ですね。
は
い。
そうですね。
っていう感じで。
はい。
じゃあ、また次回にお会いしましょう。ありがとうございます。
さよなら。
さよなら。